それでは今朝の聖書の箇所を拝読したいと思います。今朝はマタイによる福音書の3章13節から15節、新約聖書の4ページにあたります。マタイによる福音書の3章13節から15節、お読みいたします。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにふさわしいのです。そこでイエスは言われた通りにした。以上のところから、私たちにふさわしいことという題で小林先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
15節をもう一度お読みします。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。長野県にお住まいの81歳の角原武則さんという方が、耳鼻科のお医者さんに行かれた時のことでした。行きましたら、小さなお子さんたちとそのお母さんたちとで待ち合わせでいっぱいでした。で、これは待たされるなとこう覚悟されたそうで、待ち合わせの一角には小さなお子さんたちが遊べるそういうスペースがありまして、スリッパを脱いでそこに上がって遊ぶそういうところがありました。で、まあ、小さなお子さんたちですから、スリッパ脱いで散らかったままになるわけで、まあ、誰かお母さんが揃えるわけです。で、角原さんが見ていると、一人のお母さんがその散らばったスリッパを揃えてました。すると、そのお嬢さんが、2歳くらいのお嬢さんがお母さんの真似をして小さな手でスリッパを揃えるお手伝いをします。全部揃え終わると、お母さんがその子の頭にを撫でながら、いい子ねってこう褒めてあげました。するとその子はニコッとお母さんの顔を見て微笑んだっていう、そんな光景を角原さんはご覧になったのだそうです。で、待たされる時間は長かったんですが、なんか心がじわっと温まる時だった、そんなことを書いてくれてました。叱りつけて、そうやって力ずくで従わせるというしつけのやり方もあります。で、確かに叱らなきゃいけない時があるのもその通りなんです。でも叱るんではなくて、大人のしていることを子供が見てそれを模範にして覚えるという、そういう教育の仕方もあります。で、それは小さなお子さんだけのことではなくて、大人もそうなんだろうって思います。人が変えられていくという時、何か良い模範がある場合が多いのではないだろうかって、そんな感じがするんです。今朝の聖書の箇所にはイエス様とバプテスマのヨハネのやり取りが出てきます。皆さんご存知のように、バプテスマのヨハネは正しい人で、その分なかなか厳しい人でした。で、イエス様も正しい方なんですが、 バプテスマのヨハネに比べるともうちょっと物腰の柔らかい方というそんな感じがしています。まあ、今朝はそんな2人のやりとりの場面なんですが、ここから今朝3つのことをお話したいと思います。第一のことは、イエス様が正しいことっておっしゃるとき、それは人の正義感のことではなくて神の御心に沿ったことを意味しているっていうことです。さあ、マタイの福音書を読んでいきますと、義とか正しいことっていう言葉が出てくるんですが、もともとの、ギリシャ語の聖書を見ると同じ単語が使われています。まあ義っていうことです。で、それがじゃあどういうことなんだろうってこう考えながら読むことがあります。イエス様が正しいことっておっしゃるとき、それは人の正義感のことではなくて神様の御心に沿ったこと、これを意味しておっしゃっているように思います。で、バプテスマのヨハネの役割は、救い主イエス様が来られたその道備えをするというそんな役割でした。それで人々が自分の罪を悔い改めて、それを表現するために悔い改めのバプテスマを受けるという、そういうことを進めてました。ヨハネの前に来て自分の罪を告白して、それを神様の前に悔い改めて水に浸されるという、まあ形からすればそういう儀式でした。で、これはあの教会のバプテスマ、洗礼と形は似てるんですが意味は違います。別物です。で、ある時そのヨハネのところにイエス様が来ておっしゃったってあれです。あなたからバプテスマを受けたい。するとヨハネは、いやそれは違いますって答えて、こんな風に14節に出てきます。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。そこでイエス様がおっしゃったのが15節です。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。いや、そんなこと言ったってイエス様には罪がないんだから悔い改めのバプテスマは無理だろう、なんてこう思ったりなんかするわけです。皆さんよくご存知の箇所で、 CS でもお話をすることがある箇所なんですが、ただイエス様のおっしゃっていることでいくつかわからないところがあります。一つは、正しいことっておっしゃってますが、正しいってなんだろうということです。二つ目は、今はっておっしゃってますが、なぜ今はいいのかっていうことです。で、三つ目が、私たちとおっしゃってますが、え、誰と誰のこと、私は含まれるのなんて、そんなことを考えながら読む箇所です。で、イエス様は正しいことをすべてとこうおっしゃってるんですが、これはあの人間の持っている正義感のことではどうもなさそうです。何が正しいことかっていう基準は人によって違っていることがあります。プロ野球で安打製造機っていうと、今はイチローさんのことですが、昔元祖安打製造機がいまして、張本勲さんという方がいました。ある年齢以上でないとわからない固有名詞で、ある年齢以下の方は一郎さんと言わないとわからないんですが、この張本選手が巨人に移籍をした後、張本選手が巨人に移籍したなんて細かなことをご存知の方はやっぱりある年齢以上の方で、細かなことを申し上げますが、で、巨人に移籍した後、試合のために後楽園球、今は東京ドーム、すいませんね、こんなことばっかり、昔は後楽園球場って言ってました。その前でタクシーを降りて、顔を隠しながら交差点で信号待ちをしてました。その時に小学生の多分男の子の 話し声が聞こえたんだそうです。どういう話だったかというと、お父さん今日張本選手は打つかな、打ってくれるといいね、せっかく来たんだもの。我々素人が聞いてもどうってことない、そうだろうなというふうに思うだけの言葉かもしれないんですが、プロの選手がこの言葉を聞いた、張本さんこの言葉を聞いた時に体中に電流が流れるような、そんな思いがしたんだそうです。それで考えました。プロ野球の試合は年間170試合ある。だから一つの試合は選手にとってはシーズン百何十分の一でしかない。一つぐらい休んでもどうってことないっていう、そういう思いを持っていたって言うんです。でもお客さんにはその日しかない、一生の思い出なんだってこう思ったって言うんです。でその日を境に張本選手はちょっとしたことで試合を休むことがなくなったのだそうです。どういうことかというと、自分の都合ということを基準で考えるなら、ちょっと具合が悪いときには大事を取って試合を休む、すいません今日休ませてくださいってこう言ってお休みするっていうことは許されてました。まあそんなことで済まされることなのかもしれません。特にプロの選手って体調管理もまあ仕事の一つということになります。でも張本選手はこの日を境に、誰のために野球をやってるのかっていうことに目が開かれました。ファンのために野球をするんだっていうふうに基準が変わったってこういうんです。張本のヒットを見て日頃の疲れが吹っ飛んで新しい力をもらって帰る大人たち、張本が今日もヒットを打ったすごいって胸で、夢で胸をいっぱいにして帰る子どもたち、プロ野球はファンに夢と希望を与える力があるんだと気づいて、張本選手はその日を境に変わったのだそうです。我々だって大谷選手のホームランを見ると何か知らない元気になります。アーティストのミュージシャンの小田和正があのホームランを見ると何か知らない元気になる、そんなことをどっかで書いてました。それを読んで、なんだ私と知らないかなと思ったりしながらおったんですが、そんなことって我々素人にはあるわけです。張本お前このくらいの試合で休むな、なんて怒鳴られて仕方なく変わったっていうんじゃない、期待されて変わったんです。何を大切にするか、何を基準にするかということで気持ちも生き方も変わります。私たちってどうかすると脅したり叱ったりして恐怖心に訴えて人を変えようという部分があったりなんかします。でもそれとは違うものを基準として人は変わることができます。何を基準とするかって、これ大事なことです。で、今朝の箇所でイエス様がおっしゃる正しいことっていうのは人の正義感のことじゃありません。神の御心に沿っていることを指して正しいことっておっしゃってます。でもちろんその中には倫理道徳的に正しいことも含まれてます。でも単なる人間の正義感とは違ってます。ですからあんたそれ違ってるって目くじら立てて他人の失敗を責めることが必ずしも正しいこととは言えない場合がというのは、正しいことを言っている人が必ずしも正しいことをしているとは限らないことがあるからです。正しいことを言うことと正しいことをすることとは別のことです。私のここで正しいことを言う、でも正しい生き方をしているかどうかって問われる、そういうところが我々にはあるんだと思います。人間の正義感を基準にするんではなくて神様の思いを基準にするということを学んでいく、これ私たちにとって大切な宿題 なのだろうってこう思います。じゃあどうやったら何が神様の御心に沿ったことなのかを知ることができるかっていうと、聖書の言葉を学びながらご聖霊の助けによって神様の思いを発見していく、気づいていくということなんだと思います。さあ、今朝お話をする第二のことは、イエス様の生き方は私たちの手本だっていうことです。イエス様の生き方は私たちの手本、あるいは模範ということです。バプテスマのヨハネは、いや私の方こそあなたからバプテスマを受けるべきです、だから私はあなたにバプテスマを授けることはできませんって、まあ、こう断るわけです。するとイエス様は、いやこのようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしい、だから今はあなたからバプテスマを受けたいってこうおっしゃる。今はっておっしゃる。でなぜ今はいいのかってこう思いながら読むところです。今は道備えをしているヨハネからバトンを受け取る時です。引き継ぎをする時です。ですからヨハネが進めている悔い改めのバプテスマをイエス様が、いや私を受けない、だって僕は悔い改める罪を持っていないんだからとか何とか言って受けないというふうに拒否をしたら、周りの人は、あ、イエス様はヨハネの働きをそんなに認めてるわけじゃないんだ、二人は別々の道を行くんだっていう間違った印象を持つ人も出てくるかもしれない。でそれは良くないってわけです。でしかも、だったら僕もいいや受けないなんていうことを言い出す人もいるかもしれない。でそういうことを考えると、今はヨハネからバプテスマを受けることは神の御心に沿ったことだということになります。しかもイエス様は私たちにはっていう言い方をしています。え、誰と誰のことってこう思うところです。でもちろんこの私たちの中にはイエス様と相手のヨハネが含まれます。働きを一緒に担っていく仲間として、イエス様とヨハネが何を基準とするか、何が良いことなのかと確認をして、正しいことを全て実現することがあなたにも私にもふさわしいことだってこうおっしゃるわけです。でもしこれがそういうことだとすれば、これはイエス様とヨハネに限ったことではないのだろうって思います。イエス様の後についていく弟子たち、それから今朝ここにいる私たちも同じように、神の御心に沿ったことをするのが私たちにもふさわしいのですっていうことになります。でもちろん私たちはいろんな限界がありまして、できることもありますが、できないこともあります。できないことがあるということを認めて OK です。聖書に書いてあるんだから、できないなんて言っちゃいけない、まあそれはいいことですが、でもできないことがやっぱりあります。どれだけ完璧にできるかではなくて、完璧でなくてもいいので、御心に沿った生きる生き方を心がけること、それが私たちの歩む道だと思います。聖書がこうしなさいって言われた、だからそうする、じゃあいつでも完璧に 100% 一つも見落としなくできるかと、そうでもないことを私たちは知っています。とすれば、その御心に沿った生き方をしていくということを心がけて生きていく、そこなんだろうなって気がします。さあ、今朝お話をする第3のことは、イエス様の進めていることは、へりくだった謙虚な生き方をするという ことです。イエス様の進めている生き方は減り下った謙虚な生き方をするということです。で、今はそうするとかこのようにするっていうふうにおっしゃってるそれとかこれって何のことかっていうと、イエス様がヨハネからバプテスマを受けることを指しています。お話の流れからすると。で、私はでもそれを読みながら、でもやっぱり変だよ、イエス様が悔い改めのバプテスマを受けるというのはやっぱり変だよなって感じるのではないかって思います。でもイエス様は今はそれが父なる神の御心に沿ったことだとおっしゃるんです。イエス様がヨハネからバプテスマを受けることをなぜ変だと私たちは思うのかというと、イエス様には告白する罪なんかないからです。だから悔い改めのバプテスマは無理だろうってこう思うわけです。でもそのイエス様が全ての人の罪を背負って十字架にかかって身代わりに死ぬことになってました。イエス様はそのために来られた。イエス様はご自分のことを罪人の一人のようにして悔い改めのバプテスマを受けたということなんです。もしかしたらイエス様は身代わりに死ぬことになっていたその人間の罪をヨハネの前で告白して悔い改めて、そうやって悔い改めのバプテスマを受けたのかもしれません。イエス様は何とおっしゃったかってことが書かれてないので分かりませんが、イザヤ書の53章に彼は背いた者たちと共に数えられたって書かれています。で、それを受けてルカの福音書の2章にも同じようにイエス様は罪人の一人として数えられた、で、そんなふうに引用して書かれています。イエス様は罪人の一人としてヨハネから悔い改めのバプテスマを受けたということなんです。で、そう考えると正しいことっていう同じ言葉を使っていても、イエス様とバプテスマのヨハネでは少し意味に違いがもしかしたらあるのかもしれません。バプテスマのヨハネは厳しい人でした。それはこの人の生き方、服装を見ても分かります。彼どんな服装をしていたかというと、ラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であったって。まるで石器時代の人みたいです。ワイルドだろうって感じです。私は今から2000年も昔の人だからそういう格好なんだよなと思って最初は読んでいたかもしれません。でも当時のユダヤ人はこんな格好はしていませんでした。ちゃんと布で作った衣服を身にまとってました。革ジャンがなかったってそういうことじゃありませんで、普通の格好をしているのがユダヤ人の服装でした。じゃあバプテスマのヨハネはなぜそんな格好をしていたのかというと、彼は普通の生活を離れて荒野に退いて人々がしているのとは違った原始的で禁欲的な生活をしていた人なんです。で、それは一つの社会批判というようなことだったようです。じゃあどんな社会批判だったかというと、罪を悔い改めようっていうことです。で、そういうヨハネからすれば全ての正しいことっていうとかなり厳しいことになります。で、変な言い方かもしれませんが、ある意味ヨハネはイエス様よりも厳しかったのかもしれない。イエス様よりも狭い考えを持っていたのではないかってこう想像できます。これ私が言ってんではなくて小林が言ってんだったらちょっと信用できない。 タレントの言ってることは信用できないとコマーシャルがありますが、これはあるとても大事な有名な本の中に書かれていたんで、ああ確かになそうだよなってこう思ったのでお分かちしています。もしイエス様よりも厳しいということになると、それは行き過ぎです。それは神の御心を超えているんじゃないかって思います。行き過ぎたらやっぱり正しくないのだろうなって思います。スヌーピーの漫画があります。でそのスヌーピーの漫画にこういうのがありました。子供たちが野球をやってます。ピッチャーが投げてバッターが打ちました。フライでした。ルーシーがどういう人かという説明はしませんので、すいません、分かんなかったらどなたから聞いてください。ルーシーが私が取るわよ、そう声を上げてボールを追いかけました。チャーリー・ブラウンも近くまで走っていったんですが、ルーシーが取るわよ取るわよ、ルーシーに抵抗しない方がいいんですが、と言いながらボールを追いかけているのを見て彼が言いました。取れよルーシー、取れば君はヒーローだ。するとその言葉を聞いたルーシーがいきなりチャーリー・ブラウンの方に向き直ると、違うわヒロインよって言い返しました。チャーリー・ブラウンは何のことだかよく分からなかったもんですから、何だってってこう聞き返しました。ヒロインよ、ヒロインが女性形容。その間にボールがポテッと地面に落ちました。男性の英雄を英語でヒーローって言います。で、女性はちょっと形が変わりましてヒロインと言います。ルーシーは一生懸命になってチャーリー・ブラウンに教えるんです。ヒーローは男性形。ヒーローの女性形はヒロイン。あのボールを取れば私はヒロインになれるのよ。あんたって何も知らないのね。それからルーシーは空を見上げてグラブを広げました。ボールはもう足元に落ちてました、というそういう漫画です。ルーシーは正しいことを言ってます。でもやってることは正しくありません。フライが上がってるんですから、そんなこと言ってる場合じゃないんです。でもこれがもしかしたら私たちの姿ではないかって思うんです。正しいことを言っている人が必ずしも正しいことをしているとは限らない。自分の正しさを間違った仕方で主張していることが多いのではないかって、でそれは神様にも喜ばれないことなんだと思います。旧約聖書伝道者の書には、あなたは正しすぎてはならないという言葉があります。これが結構ずしんときたりなんかします。でも同時に俺これどういうことってこう思ったりします。変な言い方です。人の目に正しいと見えたことを見えることを絶対視してはならないというような意味です。人の目に正しいと見えることを絶対視してはならないというような意味、あるいは正しいのは自分だけだという行き過ぎは神様の思いに沿っていないっていうような、そんな意味合いが込められている言葉のように思います。イエス様がこのようにして全ての正しいことを実行するっておっしゃった時に、このようにっていう言葉の中、言葉には悔い改める必要のない神の一人子イエス様がへりくだって罪人の中に身を置くということが含まれていたのだと思います。神の一人子が私たちの罪を代わりに引き受けるという、そういうやり方で人を救うというのは人間の発想ではありません。人間の正義感にはこれはマッチしないのです。我々の正義感からすれば、それは神様違います、そんなことしてはダメですっていうふうに思うようなことです。でこれは神様の発想で神様の考えです。でピリピ書の2章に、キリストは神の御姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられましたってあります。イエス様は上から目線で お前こうしろってこう命令したんではなくて、へりくだって生きることの模範になってくださいました。もちろん神の御子、罪のないイエス様の十字架にかかって身代わりになって死んでくださるというのは、罪の贖いのためにどうしても必要な御業でした。まあ、同時にイエス様の生き方は私たちの手本なんだろうと思います。何十年も昔のことです。日本であったことなんですが、ある内科のお医者さん、公共事業で行われて雇われた日雇い労務者たちを見るたびに腹が立ったんだそうです。なんで腹が立ったかというと、なんでそんなにグズでノルマなのかって尺に触ったってんです。でとにかくその動きが緩慢でノロノロしてました。人間ってどうも正義感が強いと他人の欠点に腹が立つところがある。ところがある日、彼らの様子を見ながら、え、もしかしてってある思いが頭に浮かびました。それは栄養失調なんじゃないか、ビタミン不足と寄生虫なんじゃないかってこう思ったんだそうです。で早速病院へ連れて行って検査をしました。でやっぱり彼らがノロノロと、仕事をしていた原因は栄養失調と寄生虫のせいだって分かりました。それでその人たちを無料で治療をしました。すると体調の回復につれて仕事ぶりが変化していったという、そんな記録が書かれてました。グズでノロマでやる気がないというのは、これは態度、この態度はもちろん良い態度ではないんですが、でもですからまあそれを見て腹を立てるというのはある意味で正義の怒り、義憤ということなのかもしれません。でもこういう場合叱りつけても解決しません。この人たちは栄養失調で力が出なかったんです。でそうなると何が正しいことなのか、何が神の御心に沿ったことなのかっていうと、正義感を振りかざして怒ることではなくて、その人たちの実情に合ったやり方を見つけて、それでその彼らの状況を改善することだったわけ。この人たちの場合は治療することでした。イエス様は自分で自分を救うことができない私たちのために十字架にかかって身代わりになって罪の許しの道を開いてくださいました。私たちはバプテスマのヨハネとちょっと違う、バプテスマのヨハネが持っていた正しさとは少し違う、へりくだったイエス様の正しさを手本とするのです。イエス様は一人子の神なのに人となってこの世界に来てくださいました。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいことなのですとこうイエス様おっしゃるとき、今朝ここにいる私たちも少し、今より少し物腰の柔らかなイエス様の姿を手本として生きるものになっていきたい、そんなふうに思います。一言お祈りをします。天のお父様、一人もの神が人となってくださったということ、完璧な人として罪のないお方として生きていく方がヨハネの前で悔い改めのバプテスマを受けることが良いことだとそうおっしゃってバプテスマを受けました。ちょっと私たちには考えられない事柄です。でもそうやって救いの御業を成し遂げてくださいました。神様、私たちが今日生きるときに何を良しとするのか、どうぞあなたの知恵を御言葉を通して教えてください。私がふさわしい、少しでもふさわしい生き方へと歩んでいくことができますように。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。